はい、安さん。
はい、どうも。
はい、以前からですね、
はい、
僕、上海で、
はい、
ひどい目にあった話よくしてますでしょ。
いやいや、まあ、上海だけじゃないんですよね。
でも、まあ、肉体的なね、ダメージを負ったという意味では、
はい、
まあ、あの上海の事件がね、
そうですね、この大男に傷を負わせたっていう。
このイベントでもね、
はい、
改めて話をしたじゃないですか、はい、あれなんであんなこと言ってるかというと、
はい、
気をつけてくださいねということを言いたいがために言ってるんですよ。
面白くてやってたんで言ってたんじゃないんですか。注意喚起だったんですか、
ね、面白いわけないじゃないですか。あんなの僕話したくないですよ。未だに恐怖感が残ってますから、
はい、
命のね、その危険を感じたわけですよ、
はい、
ね、それを皆さんに話をして、
うん、
でもとにかく気をつけてくださいと、
うん、
上海でそういうとこ行っちゃいけませんと、
はい、
120% やばい目に遭いますよと、はい、いうことを散々から言ってるんですよ。
やっぱダチョウですよね。行くなよ行くなよ行くなよ
って上島状態でね、
はい、
行った、
はい、
アンポンタンが我々の仲間にいたっていう話なんですよ。
うちに上島が
上島がいたんですよ。どういう本当にね、もう、まあ、今日はちょっとその
なんかとんでもないね。
とんでもない上島ことマインド童貞をちょっとフューチャーして
もうその言い方がとんでもないですよ。すでに
上海事変の、
はい
はい、マインド童貞版を
あの少々あの、はい、ゲストをディスってますよね。
まあそんなことないですけどね、はい、ちょっとお送りしたいなと思います。それでは、はい、スタジオスモーキー始まります。
はい、
ありがとうございました。はい、今日はなんとスモーキーメンバー勢ぞろい。東京のね、
すごいですね。
そうですよ、
これ珍しい
久しぶりっていうか、うん、かなり1年ぶりぐらいじゃない、全員集ま
って。イベントの時に全員揃って、ね、その前ずっと揃ってないです
か。そうよ、うん、そこにね、
だからマルコさんかコンちゃんがずっといない状態だったんですよ。
そこにね、生贄になるかのように、うん、この男を今日はゲストで呼びました。
モラレ、フラレ、オラレ、マインド童貞の K でございます。
なんか言ってたね。ち
ょっと準備してた。
もう一回言ってます
よ。ゆっくりゆっくり
ゆっくり、はい、モラレ、
はい、
フラレ、
はい、
ボラレル、
はい、
3拍子です、うん、背負っちゃいけない状態
です。どっちも3拍子揃ってる計算、
見事にハマっちゃいました。もうこんなね、そうそうたるメンバーの中話すのも本当にねビクビクな状態なんではございますけど、
ちょっと我々のねライングループの中で、あなたが社内に行ってですね、
はいはい、行きました。
で、帰ってきた時に、
はい、
やられたと。
やられましたと、見事に。
何をやってたの。ちょっと話してみてください、どういうことがあったの。
そうですね、まずなんで中国行ったかみたいなのっていります。いらないですかね。いらない、そういうのは。
むしろ聞きたい、むしろ聞きたい。
全然いいです。
最後でいい。
どこに行ったの、まず。
まず上海の
方、上海、ね、
上海に行きました。2年前ですか、うん、最後に、
はい、
ね、旅行で行ったのがタイ の, スモーキーのツアーで行ったきり、ちょっと、
それ以来だった。
それ以来だったんですよ。海外旅行っていうのも全然行ってなくて、じゃあそろそろどっか行こうかなって思った時に、はいはいはい、航空券のチケットを見た時に、一つが韓国っていうのが出たのと、はいはい、でもう一つ上海でも、っていうのが出たんですけれども、うん、じゃあどっちにしようかなって思った時に、
はい、
まあ、自分中国語を1年やってたっていうこともあったので、
じゃあそれはすごいですね。
それをきっかけに大陸の方にも一回行かないとなということで上海
を選んだんです。初めてです。
今回初めて行って、で航空券見てた時も、うん、以前カルロスさんが茨城空港の方から行ったんですけれども、
込み玉だって
本当に何もなくて
でしょ。で、自衛隊とね、
あ、そう、本当にブルーインパルス的な飛行機があったりみたいな、
でやたらちっちゃい国際線ロビーで、でも早かったでしょ。
すっごい早かったです。もうあっという間、もう そうですね、もう待つこともなく、成田、羽田と比べたらもう全然
早いよね。
注意喚起は聞いてなかったけど、岩木空港は聞いて
た。しっかり聞いてました。あ、ここ、あ、2階に何かあんだなって。あ、もう案の定、
枝葉は聞いてたんです
よ。
ちゃんとは
聞いてた。根幹の部分は
根幹の部分聞いてなかった。まあ、その枝葉はちょっと後で話して。
まあ、そこは置いといて。はい、
で、まあ、社内に来ました
って。社内来ました。まあ、今回、全然全く知らべずに。はいはいはい、で、まあ、まあ、現地行ったらなんとかなるだろうみたいな、もう昔のバックパッカー気分で行ったんですけれども、まあね、まあやっぱ中国ですね、うまくいかないことだらけで、
もう
出だ
し中国でうまくいこうっていうのはまずありえないね。
そうですね、
50点で OK にしまないと
予想外のことばっかりもね。
でも上海のまずどこに泊まったんですか？
今回は南京トンルーの近くの、
ああ、じゃあいいとこじゃない
ですか。そうなんですよ、ゲストハウス、
はい、
事前に中国よく行かれてる方に、はい、なんかどっかいいホテルないですかって言ったら、はい、あ、いいとこあるから、そこ泊まったらって言われて、
南京トンルーの駅の近く、
駅の近く、もう5分ぐらい、
何番出口、
1番か3番、
一番出口、
もう本当出て
すごいゲストハウスがあるんです
よ、ね、知らなかった、もうあるんだね。あれは結構高いホテルだよね。
そうなんですよ、もういい高級ホテルばっかりでちょっと圧倒されたの、うん、またね、その上海着いて駅出たらもう土砂降りで、う
ん、あ、ほんと、
もうびっくりするぐらい土砂降りで、傘持ってないからどうしようって、もう駅出てすぐ横のところを見たら、ちょうどなんか10元ぐらいで傘持ってくれる人がいて、
一応ね、南京トンルーっていうのは知らない人にために言いますけど、日本で銀座みたいなもんだよね。
そうです ね、
一番の目抜き通りというか繁華街、
なんかアップルのショップあったり、なんかすごい
昔から、昔から中心街ですよ、あ
れは、うん、すごい繁華街で、うん、そこの、まあ、ホテルを探してて、ゲストハウスだから結構小汚いところだろうなっていう部分で探してたんですけど、うん、もう一向に見つからなくて、うん、一応中国の、まあ、Google とか使えないじゃないですか、うんうん、一応それは分かってたんで、うんうん、事前に自分の泊まるホテルなんかはスクリーンショットで撮っておいて、まあそれ見ながら動いてたんですけれども、
あ、じゃあ地図アプリ使わなかったの？
あ、一応バイトの方はやってたんですけれども、あ、まあ、向こうの Wi-Fi とかっていうのは、まあ、どうせ一応 SIM フリーのやつ使ってたんですけど、うん、どうせ使えないだろうなと思って、
ね、中国の地図アプリってバイトのやつ一番正確なんですけど、うん、あれ表示も中国語じゃないですか。
中国
です。分かんないんだよね。
分か
んないよ。裏技として iPhone 持ってれば、はい、Apple の Apple マップあるでしょ、
はいはい、
あれ使えばいいんですよ、
うん、
あれだったら中国語じゃなくて一応ローマ字で出るんで、
はい、
読めるんですよ。だからピンポイントはちょっと難しいけど、 Apple マップあんまり捨てよくないんで、
うん、まあでもある程度分か
る、ある程度は分かるんで、僕はいつもそうしますね、Google マップ使えない場合は、ね、
うん、おすすめのマップアプリがあって、うん、Maps.me っていうの
マップス
ミ、うん、それは事前にダウンロードしとけば、うん、オフラインでも使える。
あ、チャンピーやってた、パタヤでやってたやつ
じゃ
ない
、
うん、オフラインマップね、
うん、GPS は聞くんですよ。
聞きます、
まあ、聞きます。
そういうマップスミ、
マップスミ、うん、これ大事ね、うん、
キーワードですね、
今回の、はい、で、
まあそういうことでホテルの方を探してて、まあ住所みたいなの番号があったんで399、今回自分が泊まるホテルっていうかゲストハウスが350だったんですよ、うん、でその通りの方に入って348、49、
はい、
で次50だなと思ったら次通りなんですよ。あれないと思って、
ありがち
な、
あ、どうしよう、
チャイナありあり
で何回もその辺を往復して、うん、で目の前にそのなんだろう、コンビニエンスストアみたいになったんですよ。でその人が349の住所のコンビニエンスストアだったんで、じゃあそこ行って、じゃあ僕ちょっとここ行きたいとこあるんだけどって言ったら、ダーみたいな感じで目の前のでっかいホテル指すんですよ。
ダー
ダーダーみたいな、なんかそんな感じ
で、ロシア語ですか、
ね、そうか、ロシア語か、ダーだーみたいな感じのことを言うわけですよ。でも見るからにでっかいなんかもうホテルなんですよ。いや違うだろうなって思いつつ行って、そのやっぱガードマンみたいな人にいて、じゃあちょっと聞いてみたら、やっぱここだ、
あそこでいいんだ、
でここの6階にあるから行ってみたら、あのちょなんかでっかいホテルの一部1フロアっていうんですかね、そこを改装したゲストハウスになってて、
なんか台湾式のゲストハウス、
台湾香港みたいな、
なんかそんな感じで、まあ、すごい居心地は良かったんですけど、まあ、そういうこともあって、まあ、荷物を下ろして
まあ、まだホッとしたって
、まずホッとして、うん、まずご飯も食べてなかったんで、うん、みんな向こうってあれじゃないですか、あの WeChat の、うん、WeChat っていうやつで、ね、結構現金受け取ってもらえるので、ね、で空港で何か食べようとしたけどできなくて、はいはいはい、でなんだかんだご飯食べてなかったんですね、うん、じゃあとりあえず
空港もない現金ダメだった
現金なんか高いのしか持ってなくてどうせ受け取ってもらえないだろうなっていうのもあったんで、でまあご飯食べずにその現地まで行って、で荷物を置いてじゃあご飯食べに行こうって南京トンルームの方を歩いてたら、なんかその客引きが
いっぱい
多いんですね。最初はまあまあって言っててマッサージマッサージだで、あまあって言った後は次はマッサージだマッサージだってで、それでもちょっと相手にしてなかったら最後なんか日本人だと分かったのがチンチンマッサージってどうだって言われて、チンチンマッサージいやそんなのはいいと、ご飯さっき食べたいからどうせあのあれだろそこで客引きしてるお前なんかどうせいかがましいとこ連れてってどうせぼったくるんだろっていう部分があったので行かなかったんですよ。でも今ちょっとご飯食べたいからまずご飯食べさせてくれって言ったら、なんかその南京通りちょっと先行ったところの右に行ったところに美味しい小籠包のお店があるからそこをどうだって言われて、うん分かったじゃあそこ行くって言って、まあ小籠包のお店に入ったんですね。で小籠包のお店で小籠包頼んでしばらくしてたらこんにちはっていう感じで話しかけられた人、
それ何おばちゃん、
おばちゃんでした、おばちゃんで、本来そこでその道中で話しかけられたらもう相手にしないでまっすぐ行けるんじゃないですか。でもそうやって食堂とかでご飯食べてる時に話しかけられたらやっぱそれなりに話をしちゃうわけじゃない
ですか。まあ俺道中でも話しち
ゃうけどね。話しないですよねしないですよね。なんかそうおばちゃんが来て、日本語喋れるおばちゃんが来たんですよ。じゃあそのおばちゃんとやっぱご飯食べながらだから相手しながら気持ちでいたんだけど話し出たら、うんうん、そのおばちゃんがなんかマッサージあるから見に行かないみたいな、なんかオーナーやってるからどうだって言われて、うん、自分ももうその時はその初日だし来たばっかだし疲れてるしまた後日行くからちょっと名刺だけもらえないみたいな感じで言ったら、あいいよいいよ、ただ名刺は今持ってないからお店に行かないかって言われたんですよ
巧妙だね。
巧妙です。あそう、まあ、いいよ全然、ご飯も食べ終わったしチンタオビールも飲んだしちょっとほろ酔い気分だし、あいいよ名刺だけもらいに行くよ、まあ、近くにあんのって言ったら、うん、近くにあるから一緒に行こうみたいな感じで言ったら、まあ、まあ土砂降りの中傘さして行ったわけですよ。歩いてたらなんかタクシーに乗るわけですよ。まあタクシーから近いのって聞いたら近いって言うんですよ。あいいよ近いんだったらいいよって言って一緒にタクシーに乗り込んで、なんかなんだかんだ20分ぐらい乗ったら、
まあ、遠いな、
20分ぐらい乗った、自分としてはあれですよ、後日行くようにその名刺だけもらえればいいかなと思って一緒に行ったわけですよ、そのおばちゃんと一緒に。
いやいや、カルさんなんか身に覚えが身に覚えが
いやいや、あの名刺もらうためとかね、そういうことはないんだけども
そのいやなんかタクシー乗って遠くまで行った
タクシーに乗っちゃう時点でちょっと
おおむね15分から20分ぐらい乗るもんなんだよ
あのぶっちゃけ鬼奴の写真見したら、あ、こいつだって言うんじゃない
違うでしょ
違かったです、鬼奴ではなかったです、う
ん、そんで、
で、あれよあれよと、なんかそのおばさんが言うには、まあ最近その上海っていうのはいろいろ締め付けが厳しくなってきて、そう、ね、夜の遊びもなかなかできなかった、
ない
ただうちは大丈夫だみたいな、
なるほどね、
マッサージのお店でしょ、
マッサージのお店、ただマッサージのお店で行ったんだけど、そのおばちゃん妙なこと言うんです、うん、ただ今その締め付けが厳しいからお店の業態を変えたと、そこはそのショッピングセンターの一部のモールを改装した映画館を改装したと、ただ映画を見ながらなんかイチャイチャできるお店だからすごいいいよみたいなこと、ああそうか、でも今回はあれだ、
もう来たばっかりだからもうマッサージじゃねえじゃん
じゃなくなっちゃってるんですよ。まあとりあえずあれよあれよと言ってなんか変な、ですかね、なんかホテルっていうかでっかいショッピングモールみたいなの入って、うん、エレベーターで上に上がったらその縦看板っていうんですかね、はいはいはい、そこに「電印」って書いてるんです、あ映画館や、ね、あ言ってること正しいやって言 ってなんか奥まったところに行ったらなんかいかついお兄ちゃんがなんかセキュリティみたいのが立ってるところ
を僕に下向いてる人がいますけど
詳しい K-1 出たとかそういう
結構ごっついかね
アウトの
ダウンサ
ーアウト怖え
角刈りの人がいてでもあれよあれよって奥の方に行ってそこに通されたらなんかベッドみたいなものがあって大きいプロジェクターみたいなのがあってそこになんか映画みたいのが流れて
る新手の業態じゃないです
か。そう、新手なんですよ。
一応映画
映画館みたいな感じなんです
よ。ツーショットムービーとか
そんな、それこそそうですね、もうこれぐらいもう一フロアぐらいのこと
そこまでやるんだって。もうなんかその個室に入った瞬間にもう身ぐるみ入っちまうから映画いらないじゃんって思う。
手が込んでるね、それ。
手が込んでるんですよ。まあ、店員って書いてると、あ、おばちゃんの言う通りだって言われて、まあでも今日は名刺もらうだけだからな
まだ信じてる、信じてるんだ、まだ信じてる
ガチ田島の話がもうなんかエロになってんだよ。もう知らない間に
知らない間になってますね。
新手のエロがあるよっていう紹介を今受けてんだっていう話なんですよ。
でも気持ちとしてはまだ名刺もらうつもりだったんですよ。
マッサージのね、
マッサージのね、
マッサージのね。
でも映画館ですよねで、まあバウンサーがいるようなところ入ってったら、でおばちゃんが横について、うん、なんか女の子3人呼ぶから、うん、選んでって言われるんですよ。ああ、まあでもね、また後日行くから
名刺もらうだけだから名刺もらうだけ女の子の名刺もらうもんね。
女の子の名刺もらうで、女の子がそしたら3人入ってきて選べって言うんですよ。
選ばないよね、名刺もらうだけだから、
ね、じゃあ、うん、まあ強いて言うなら真ん中のその選んで選んで
選ん
で選んで選んで選んで
選ん
じゃったんですよ。でそしたら1000円でいいって言うんですよ。1000円でいい、1000円でいいからって言われて、あ、1000円、まあまあ、
1000円じゃなくて
1000円なんですよ。1000円でいいって言われるから、じゃあその子を選んで、じゃあ1000円女の子に渡して、うん、
あ、チ
ップ、それ名刺代ですか。
名刺代そうで、おばちゃんは
日本円はどうするんですか。
日本円だったんですよ。あのおばちゃん日本語を喋れたんで、
あ、すべて自分日本語で、
日本語で全部やり取りして、うん、なんか10年ぐらいなんか日本に住んでたとか住んでないか、
どっかで来た話じゃない。おばちゃんが今悪い人がやってるじゃん。ワイオマちゃん。
そう言われて、まあ、女の子を選んで、で、まあね、女の子と二人きりになったら、なんかあれよあれよと、まあ、脱がされて、まあ、いろいろあって、なんかマッサージ受けてたら、急に女の子が出てったんですよ。
あ、そうか。
女の子。
マッサージの最中に？
あの終わってなんかよくわかんない、あの中途半端なマッサージあるじゃないですか、なんか肩、なんか肩もね、もういいんだけどな、帰りたいんだけどなって思う状
態の中途半端なマッサージあるじゃないですかってここにいる全員がああって思ってるけど、多分そうじゃない人は全然納得いってないと思う
なんか肩とか腰を触るような、ただ惰性でやってるような、
さする感じだよ、
さする感じのやつやってて、でそしたらもうこっちパンツ一丁ですよ。そしたら女の子が出て行って、
らしい
変なおじさんが入ってきたんですよ。ああ、通訳のリーですって入ってきたはぁとりあえずパンツ履いてって言われて、パンツっていうかズボンの方ね、履いて、
優しい
優しい
関西弁なのそうだけど関西弁なの入ってほら、なんかもうでんがらまんがらみたいなノリで入ってきてるけど、
そうそう、まあでもそんな感じのノリです。
上海人の言い方も関西弁聞こえるんだよ。
関西弁、そう、ね、そんな感じなんですよ、
ね、そうだよね、ノリああいうノリなんですよ、
ね、ああいうノリなんですよ。であれって、これもしかしたらなんで通訳って思いながらまあね、
今のはケイさんの心境ですか。
心境ですよ。あれなんで
上海人のモノマネかと
思う関西弁入ってる感じのイメージ で通訳の D ですって、あれなんで通訳が入ってるのよでは話をしましょうみたいなね、まず上海どうとか元気って、ね、僕ね、あの日本に10年いてって、なんか妙な雑談から入るんですよ。いやもうその時にもうね、もうカロロスさんの顔がよぎって、ああこれはやっちゃったな、なんで通訳が出てきたんだろうなって。でシステムの話聞いてるって言われて、
システム、
よくわかんないですよ、1000円は払いましたけどって言ったけど1000円じゃないですかって、違う違うって言われて、あの VIP 会員だったら2万9000円で
元
で2万9000円で
2万9000円で大体50万ぐらいか、
50万ぐらいですね、2万9000円で何度もこのお店来れるよって言われて、ああ2万9000円、あ、 29,000円じゃないのねっていう話をして、はいはい、じゃあでそこで VIP 会員にならなかったらどうなるんですかって言ったら、うん、39,000円だねって言われて、
高いじゃねえか、
高っ、でもあやられちゃったかな、これ
39,000元
元円じゃないですよ、元ですよ、元って言われて、あやられちゃったこれ、
70万弱ぐらい、
70万円弱ぐらいで、でなんかそのまあいろいろ話してたら、うん、そのリーさんっていう人が、あの僕はディスカウントはできるよって
言って、全く同じパターンだ
よ、ディスカウントはできるよって言われて、でもあのいやなんとかね、29,000円とかいっぱい手持ちだけでならないですかって、ちょうど3-4万ぐらい持ってて、
日本円で
持ってて、ただねその3万円か4万円ぐらい持ってたんですけれども、まあ、手持ちでなんとかならないですかって言っても、いやダメダメダメダメ、ボスに聞かないと分からないからって言われて、はあ、ただねそのなんとかその見逃してくれませんかね、手持ちだけでなんとかなりませんかねって言ったら、いやならないね、僕は交渉だけだからね、ただねなんで日本人は日本でいることができないのって言われて、えどういうことですか、知らない人についてちゃダメでしょ、
ああ3つの子供か、
そうおっしゃる通りです、そう、まあ、あれよあれよとこうやっぱ3時間4時間ぐらいずっとあの中に閉じ込められ、その中に閉じ、まあその間にやり取りがあったんですよ、うん、そのクレジットカードは使えるんじゃないか、今手持ちしかないって言うけど、うん、クレジットカードはどうだって言われたんで、うん、いや先月行ってないですけども、オーストラリアに行って限度額いっぱい使っちゃったんだよねって言ったら、うん、じゃあ試してみればいいじゃんって言うんですよ、ポンスキーって言ってましたね、あのクレジットカードのなんかこうその場でやれるやつ、ポンスキー、それで試してみて、まあ、金額入れて、で後で手持ちの分、まあ、10万か20万ぐらいそれで払って、じゃあ手持ちの分もらって返してあげるからっていうんだけども、クレジットカード持ってたんですけれども、でも中国とかクレジットカードって心配じゃないですか、そのもし今ここでお金をクレジットカードでやったとしても、そのスキミングとかあったり、なんかこう暗証番号とか見られたりして、帰ったらまたお金が請求されるんじゃないですかって言って、うん、あなたの言うこともわかる、でも上海は安全だから
もう全然全然間
違えてます、カツアゲに合ってるんだ、そっ
ちから
間
違えてるんだ、もう合ってます、もうカツアゲに完全に合ってるんですよ、まあそれでなんかもう中国は心配だから、中国の警察は安全だ、僕たちは全然捕まりたくないから、そういう悪いことはしないんだ、まあそうごねてごねたりしたら、
もう強盗はしてるから、
そう本当にごねてごねたりしてたら、もうなんか僕たちのことを信用できないんだったら、あなた知らないよって言って出てたんですよ、そのちょっと考えとけみたいなこと言って出てた、そしたらあれですよ、カノさん来ましたよ、いかつい、がたいのいい上海の人がなんかにらみ利かして入ってくるんですよ、ファーこいつ
これか、噂に聞いた、
噂に聞いてた、
ケバレスラ
ーが、ケバレスラーが、
そいつも聞いたら言ってたと思うよ、前ちょっと前にあのガタイのいい日本人 の首しゃ決めてやった
の、決めてやったの、同じシチュエーションがあったかもしれないですね考えておけって言われて、まあ、そのガタイのいい人が入ってきてなんかずっと睨んでるんですよ、睨んでると思ったら、そのなんか上海の中国語でなんか言うんですよ、めようめようみたいな感じのこと言うんですよ、それで翻訳したみたら、お前の住んでるところの近くに川があるだろうって、あるじゃないですか、長江だかなんかでっかい川あるじゃないですか、あの翻訳の文見たら証拠あるだろうって、早く払わないとお前をその川に投げ捨てるみたいな、
おーおー来た、東京湾に
沈めるみたいな、
沈めたる、これ
ビビります、ビビります、そう、まあこれか、でも何なんですかね、あのそういう状況に至ってもなんか冷静になれる自分がいるんですよね、あ来た来た来た、ワクワクしてるんですよね意外と
それもよくわかる、
わかりますよね、
俺もそう、
そうそうそう、そういうことがあって、まあしばらくして、ああこういうことあんのかと思って、また、まあ、上海語の言葉なんでわかんないで、みたいな感じで、みたいな感じのこと言ったら、リーさんが来て、決めた？みたいなこと言うんですよ。
どっちにするか、
そのどっちに
沈むか払うか
払うかって、いやでもやっぱり上海のクレジットカードはやっぱ怖いんでって言ってたら、もう 4,5 時間やっぱ同じようなことを繰り返してたら、なんか次のカモが来たんですかね、もう早くこの部屋を開けないと、早くこの部屋を開けないとなんか追加で料金かかるっていうんですよ、う
ん、えその1人部屋しかなかった、
なんか何個かあったんですよ、でもよなんかその廊下から女の子の声とか聞こえてたりっていうで、まあ、4,5 時間ごねてたらもう最悪もう向こうの方も折れたのか、あの手持ちの分だけでいいよって、いいボス呼んでくるからって言ってボス呼んできてくれて、でボスと、まあ、最後交渉になったら、そのリーさんがボスにその、まあ、なんか言ったんだろうね、もうそれしか持ってないからそれでいいんじゃねえのみたいな感じのこと言ったら、そしたら、うん、OK ってボスが言うんですよ、 OK ってじゃあ4万渡して4万渡して
これは微妙な話ですね、これは
で最後
どっちが勝ったのか、
最後にそのボスと握手して Thank you って言って僕が言ったんですけれども、
握手したんだ、
握手したんですよ、
今朝言われたとき結構恐怖感とかはなかったんですか、
なかった、意外と冷静、
あそう
なんですか、まだちょっと続きがあって、うん、まあなんか最後になんかもう遅い、もう2時とか3時ぐらいだったんで、うん、もうあのタクシー呼んでくれるっていうんですよ、兄さんがタクシー呼んでくれるって言って、なんか電話かけてタクシー呼んでくれたんですけど、僕手持ち券も持ってなくてお金もないんですよ、でタクシー呼んでくれて、兄さん僕お金ないって言ったら、分かった20元貸してあげるって言って20元くれたんです、優しい、
20元帰れるの、
帰れなかったです
でしょ、
うん、20元渡されて、でタクシーの運転手でもうあれよあれと深夜料金もかかったので、うんまあ、13元、14元、15、16、17って
20分ぐらいでしょ、
そう、
ちょっと多分100元しないけど、まあ、70元ぐらいかかるよね、
かかると思います、まあ、あれよあれよとちょっと高くなって、でタクシーの運転手もうなんか中国語だったの、もう自分もあの中国語中途半端だからもうこれしかないみたいな感じで、うん、20元しかないんだけどって言ったら、でも1000円ならあるって言ったら、
ああ
日本円で、で1000円見せたら、いいこれでって言って、そしたらあのタクシー のメーターの方をパタッと倒して、まあ、南京東部の方まで連れてってくれたって
話、ノーセックス、
あでもセックスしました、
映画館で
中途半端なマッサージだけないから
そうやった後に中途半端なマッサージ
だけ、話が違 う、
もうこっちはもう終わったし買いに行てんだけどなって思って、
やることやってるじゃん、
しょうがないよね、
そう同じパターンだね、同じパターンだね、
いやなんか
1000円はなんで見逃しもらえたの、
あ1000円はあのタクシーに乗った時です、4万円でその4万円で
一発、
一発4万円で一発、
あじゃあ1000円は見逃してもらったってこと、
1000円は取られました、
手持ち全部持ってかれたんじゃない、
持ってかれました、で1000円だけはもう帰るお金、
あ持ってたって、
もう1000円はいらないって言われたんですよ、
あ
1万円札だけ
小銭はいらない、
小銭はいらないっていう感じで、
なるほどね、
まんまとね、
まあでも一発で4万円だったってことか、じゃあ、
まあ、
一発のプレイ時間をどんぐらいの
時間、1時間ぐらいマッサージ込みで1時間ぐらい、
マッサージ込みで1時間、
結構たっぷり楽しんじゃった、
楽しんじゃ
それが
4時間で4万円だから、
4時間で楽しんだ時間ないでしょ、その全部フルフルに、
まあまあ、まあ、トータルであんたら換金されてた時間の方が長かった、
開放してもらった場所が、うん、何となく分かれば、うん、次の日行けんじゃないの、
でももう来たばっかっていうのと、あと地図っていうの
と、なんかちょっとタクシー出る前にちゃちゃっとスマホでピンピンと通して
たり、あのスマホも自分サクッとご飯食べるつもりで南京東路出たんですよ、でバッテリーも完全に 20% 切ってたんで、充電してそのまま出ちゃったんですよ、
油断がすぎ
ますね、
もう油断しすぎちゃ
った、っていうかもう戻りたくないよ、
そうまあそうです、うん、
戻りたくない、
名刺をもらったんですか、
名刺も結局もらえなかった
んです僕もそりゃそうだろうね
でもライターもらいました、
ライターもらった、ライターもらったらそこにちょっと大使館にライターもらった
いやあのね今上海は本当には厳しいんですよ、うん、あのまあアスタにも紹介しましたけど、上海のやり手ババアでおばいおばさんっているんですよね、でそのおばちゃんと僕もやり取り密接にしてるんですけど、当分上海では遊べませんってもう言い切られちゃった、うん、ああ 当分ね、
うん、でも確かにそのネットで上がってるようなマッサージのお店行ったら、うん、貼られてます、
でしょ、
バッテンの貼られてて、あ、もうやってないんだと思って、
アンダーグラウンドのところか、もしくはそういうその信頼できる人に紹介してもらっても値段が、ね、倍ぐらいいました、その当時に比べたら。今は上海に遊び目的に来ちゃうと、あの何の意味もないんでやめた方がいいよって言われた。そのおばちゃん今ね、その商売成り立ってないから某日系の旅行会社のガイドやってるの。
ああそうなん
ですか。日本、それこそさっきの話だけど日本語堪能で、はい、日本に20年ぐらいいたのかね。
日本人と変わんないです
か。変わんないよね、うん、本当に上手で、でそのおばちゃんに任せたら間違いなくいい思いできるのよ。だけどそのおばちゃんがもう絶対に今上海で遊んじゃダメだっていうことを俺聞いてたのね。そのあんたに言ったよね、俺。
もう聞いてましたね、聞いてました。聞いてた
ね。やめとけよと俺は言ったよね。
それ、その場に俺もいた。
ね、
聞いてました。
俺もいた。だいぶ気づくポイントいっぱいあったじゃん。
ありました。でも、久々の海外旅行を、で久々、なんで、久々の海外旅行と初めて行くとき、そして憧れの中国、南京トンルー、南京みたいな感じで。
まあ、俺がパタヤで初めて LB 使うようなもんだよ。
違う、ね、それは違います。
その場とね、その雰囲気と、いろんなね、状況を考えると、目もくらむわけですよ。
ウキウキしちゃって。
なんか騙される人の共通点がなんか見えてきたような。
どういうこと
なん
だよ。なんだ
よ。いや、
なんだ
よ。ね、俺、Kさんってね、こういうこと、あと2回ぐらいあると思うんですよ、これから先に。
以前もほら、バンコクでもらえた
んでしょ、
もらいました、もらいました。
パスポートまで取られた。
取られました。
パスポートまで取られたの。
そう、もらいました。
なんかね、やっちゃいけないことをね、面白がってやってるから、それはなるよな、みたいな。
そこはね、結構同じなんだよね。
同じですね。
やっちゃいけないことをやりたがる、悪い。
まあ、好奇心がそうなんだろうな。
確かに、もうその危ない状況に陥っても、なんだろう、すごい冷静になっちゃう
んですよね。なんか逆に楽しいぐらい、
ね。楽しいぐらいの。
そうなんだ。本当にそう、うん、悪い
癖だよね。なんかその騙された者同士のドヤ顔どうだ
みたいな、俺たち根性あんだぜみたいな、なんか
いやいや、あのね、あるのよ、それが。やっぱ
りありますね。
いやね、僕も実はね、上海で騙されてるんですよ、うん、初めて。
そう、意外ですね、すごい。
海外一人で行ったのが上海だったんです、うんうん、でまさしく同じような感じで、南京トンルーで女の子二人組に声かけられて、で俺はご飯食べたいから連れてってくれって言って、あれ何でしたっけ、結構いいとこあるじゃないですか、近くに、うん、
なんかそ いっぱいあるよ、
うん、なんかね、いや、なんか町があるんですよ。
あ、町
だよ、ね、まあなんか歩いて行ったんですよ。で、割と高級店 で3人で飯食って、いくら払ったのかな、当時2007年ぐらいで2万払ったんです
よ。公園に2万ぐらい、
うん、飯 3人で。で、あ、これ俺騙されてるかなと思って、でもいい飯食ったし、まあいいやと、初め海外ってこういうとこかなみたいな。でその後カラオケに行こうって言われて、うん、で俺も金持ってないし、払わなくてもいいならいいよって言って行ったんですよ、うん、でそれがいわゆる錦のカラオケっていうか、普通の、
はいはい、
僕らが普段行くようなカラオケボックス、
量販式のカラオケ
じゃないよね。そうです、そうです。 KTV じゃなくて、で、そこで女の子たちはえらいもうルームサービス頼むって、ボトルを入れるし、ウイスキーで、俺これ金持ってないし、クレジットカードも当時持ってなかったから、払わないよってずっと言ってたんですけど、僕もガンガン飲んでたんですけど、そしたら案の定その日本語喋れるリーさんみたいな人が出てきてで、まあ、そういう押し問答があるんですよ。あなたはこれボトル入れたら高いの分かるでしょ、うん、でもこうこうこうで俺は払わないよって、うん、で僕は30分ぐらい粘ってたのかな、うん、そしたらその女の子たちがカードで払ってくれました
どういうこと、その女の子たち
は。だから俺騙されたのか、こいつ日本人だから金持ってるから
払えないね、そっちだね、後者の方だね。
いや、引き回して倍ぐらいの値段払わせて、うん、後でお金もらいに行くパターン
じゃない。なんかそうかもしれないですけど、
でもそれは何もなかったんだよ。
そう、
まあでもよかった。
そう、
2万8000円
膝に乗ってくれてとか、 あの
ね、まずね、南京通りで、ね、南京通りで場所自体やっぱりね、そのやばい客のメッカなのよ。本当にあそこで声かけて、日本語で声かかったら絶対にもうついてちゃいけない。俺がついてたの南京通りじゃないからね、自慢じゃないけど。
そこは違うぞ。そこは違うぞ。
騙されっぱにもヒエラルキーだ。俺
はあくまでも騙されたわけじゃないから俺は。はい、
本茶をですか。
だから本茶の近く のビジネス街のホテルの真ん前だから。
だから ここは騙されエリート。
しかも俺は3日連続で会ってるからね。
これも騙されエリートだから。
これブラックマンのひどい。
騙されても仕方がないだろって言って
1回目は俺はもう冗談じゃないよと。
分かる。
2回目は見るだけだよと。
うん、分かってます。
3回目はそこまで言うならと。
いやだから
ちゃんとこう段階踏んでるだろ俺は。
だから俺の方が K さんよりマシだぜって言いたい。
そうよ、そうよ。俺は半分100元だからな。
確かに、まあ、知ってたんですけどね、南京トンルーは良くないって知ってたんですけど。
そうね、だからもう散々パラ上海に行く前にさ、本当に今はやばいからっつって、本当にやばいよと。
軒並み潰れてるっていうか閉まってましたね、夜のお店は。
なぜ行く。
いや、まあ、スモーキーが何人か余ってくれたんで。
なわけねえだろ。
4万円払って一発4万一発4万の
ために。マジで。でもね、ほんとね、あのこれ聞いてみなさん、上海の客引き、日本語が話せる客引きはまずアウト。
絶対ついてき
ちゃう。絶対アウト。本当に特に南京トンルー、こんなものはね、悪の巣窟ですから。
悪の巣窟。
南京トンルー日本語話せる、もう絶対ダメ。 200% ダメ。絶対ダメ。それでも行くっていうんであれば、行って俺は値段持ってこ
ない。資本度を楽
しむ。そして帰ってきてここで話してください。
受け止めてやるよ。値段持ってこい。
でも上海って悪いことばっかじゃなかったんですよ。前半まあこんな感じで、
初日これだったからね。
もう初日こんな感じだったんですよ。
もう気分悪くして、
もう初日からやっちまったな、どうしようかな、4日間何しようかなって思ってたら、以前あのカロスさんだったかな、なんかにあのタンタンっていうのを教わってて、あの中国版 Tinder みたいなの
を使って
たんですよ。あのもう日本にいる時からあの所在地の方を上海の方にして、で試してみたんですけど、やっぱ結構マッチするんですよね。それも結構綺麗な人だったり可愛い子だったりっていう、まあ、それも使ってて、いやもうどうしようかな、もうあの上海のあれですよ、ゲストハウスに。
タンタンっていうのは中国版ティンダーです。あの使用なんていうの、使い方は全くたあのティンダーと一緒だよね。全く一緒。
あのビップ会員になっても200円でビップ会員
で、そうなんです。だからティンダーよりも、料金が安くて、まあ、中国人ばっかりですけど、
中国人
タンタンの文字が探すなんだよね。
ぜひ使ってみてまあそれを使ってて、でそのまあ2日目だったんですけども、あの上海で雪降って、雪も積もって、まあそんな中も外にも行けないなっていうことでタンタン使ってたら、その右スワイプしまくってたら、そのこんにちはみたいな感じで日本語で来るんですよ。なんか上海のあの以前日本に住んで6年間住んでて、上海に住んで、まあ向こうで働いてる女の子が、
某日系企業だね、
日系企業に働いてる女の子がメッセージくれたんですよ、はいはい、日本人ですかみたいな感じで、はいはい、まあ、あれよあれよと話が盛り上がって、あの次の日その子がお母さんを、うん、お母さんがなんか日本にいるみたいで、なんか日本にお母さんを送った後に、その途中、うん、駅の途中で南京トンルー通るから、なんかちょっと会いませんかみたいな話。
向こうから行ってきたの。
向こうから行ってきたんですよ。
さすが
向こうから行って、まあ、それで、あ、うん、ちょうど自分 もうへこんで落ち込んでるから、うん、じゃあご飯でも行きますかみたいな感じのお話になって、うん、で待ち合わせして会って、うん、ご飯食べて、
会ったんだ、
会いました、会いました、会いました、でなんか話してたら、
うん、タンタンしちゃった
、もうタンタンしちゃった。今月の24日に、うん、日本に来るからまた会いましょうっていう話をしてて、で今週の日曜日に一緒にメキシコ料理食べに行く約束しました。
お
ぉタンタン、
おぉ、すげぇ。
その子、日本語堪能なんです
か。堪能です、堪能です、すごい。
マインド童貞、卒業か。
卒業ですよ、
卒業か、これ。
行きましょうって。
写真
見せて。あります
よ、どんな子。
この子。
ちょっと今、写真を K さんから見せてもらってますけど。
悪くないじゃない。
うん、ルイさん。名前ちょっと
名前、まあいいよ、
ルイさん。
悪くないじゃないの。
そう、
悪くないけど、よくもないとか言われるんです
よ。おーお
ーおー、どれどれどれどれ。
ちょっとロリ系の、
ロリ系の
ちょっと、
みんな、
まあ、
どれどれ、
まあ、
上海っぽい。
上海っぽい。
お、いいじゃない。
さすがジェントルマン。
イメージとしてあれ
だよ。いいじゃない、すごい痛い痛い、ショートカット痛い痛い。いいじゃん。
あの水泳の岩崎選手に
似てない。あー、
当時の
当時の
金メダル当時
の
競技メダル当時
の方が多分いいと思います。
こっちの方が
どっちとかじゃない。
そう、メッセージのやり取りして、タンタンはいいです
ね。いいね。
ぜひね、おすすめしたい。
で、それから何やり取りまで続いて
る。あ、もうほんと日々日々、あの毎日やり取りして、もうこんな感じで、もう1時間なんか電話したりみたいな。ねえ、ソーカさん
楽しそうだね。
エロいなエロいなそして来ると、
日本に来ると。もう
何歳、
日本に。
何歳、
28歳。
28歳。
もう今、日本に
来ると。で、アウト。
アウト。来週の日曜日。
これ、ちょっと、これ、一発決めとかないとまずいんじゃないの。
そうですね。そうですね。
いけそう。
まあでもね、すっごくいい子なんですよ。あの電話、電話っていうか、あのウィッチャーとの、あの電話で話してみたら、なんかすごい真面目な子で、普通に友達付き合いでも全然いいから、自分も中国語を勉強したいから、まあ、それをきっかけにもっとこう、マスターしていきたいことなので。
いや期待できそうですな、これ。
そうですね、ちょっと楽しみがまた。
マインド童貞。
マインド童貞ね。まあ、ね。
ちょっと中国大陸に触れてくださいよ。
そ、ね、そういろんなことありましたけど、やっぱり中国はすごく楽しいですね。またやっぱ上海は
ちょっと中国は振り幅が広いよね。
広いですね。
その当たった時の
間違いない
かこう、やった感と、外した時のドツボ感のこと
なんですよ。
平均点がないっていう
か、ないですね。
ね、
まあ、今回の旅行に行ってはもうこう落ちてからのこう上がり具合があったので、やっぱりこういい悪い思いで今ならなかったなっていう。
じゃあ上海の旅自体はそれなりには楽しめたってことなん
で、ね、うん、そうですね。ずっと土砂降りと雪でしたけ
ど、また行きたいと思わせる。
また行きたいです、本当に。まあ、ある程度やっぱこう一回行くとこう鉄道がどう走ってるかとか、まあ、ここまでここの距離がタクシーでいくらぐらいかっていうのが分かるんで、多分次行った時はしっかり楽しめるか
な。海外はもう今地下鉄で行けるからね。すごい地下鉄増えてるもんね。
すっごい安かった。
半端ないよね。
半端ないです。
東京よりもその路線網は広いし、
広いですね。13号とか、
ね、
20号とか。
すごいよね。うん、行くたびに分かんなくなっちゃう。
分かんなくなっちゃう。安いです。あの
そうね、
行きあの南京トンルーまで8元とかだったんです
よ。大体120円ぐらい。
あ、11元がなんか
16
円。
17円、18元。8元でどう150円、
150円ぐらいです。で、行きはあのもうあの地下鉄で行けたんですけど、あの帰りの飛行機が朝の8時のフライトだったんで、あのタクシー使わなきゃいけなかったんですよ。220円くらいかかって、ね、やっぱこうタクシー使うのと地下鉄使うのってこんなに
差。そうだよね。中国の場合バスと電車ってあの政府のね、あの一応政策でものすごい安く抑えてるんだよ。上海だけじゃないもんね。深圳だけじゃない、やっぱり基本的に1区画2元とかで出るもん
ね。2元安いですね。
2元とか3元として初乗り運賃。日本で言ったら1区画とか100、4月でも160円
170円とかですか。
その区間が大体2元とか3元ぐらいの感覚だよね。 半額以下ぐらい
になっちゃいますね。全然安いですね。
ちょっとこれいよいよ上海暑いね。これ
暑いです。もう上海暑いです。すっごい楽しい
ね。これ行きやすいしね。また
行きやすいですね。
でその子も日本にまあまあ来るわけでしょ。
ちょくちょく
仕事の
関係で、
これちょっと芽生えるね、これ。
そうですね。今後って、まあ、こんなことあったみたいな。
まあそれはさておき、
はい、
行くなよ。
大丈夫
本当に
大丈夫。その子もなんか日本に来てからなんか
毛皮か宝石の展示会に連れてかれるんじゃない大丈夫かな、
まあ、ただ一応ね勤務先がね本当にそれが正しいんであればまあまあわからないでもない勤務先なんでいいと思いますね、
まあ、日本ですしアドバンテージはこっち側ですし
わざわざ日本に来て会うっていう話なんだから、
ね、そうです
ね、それやり向こうもいろいろね、うん、考えてるわけでしょう
から、ね、か日本は静かすぎて怖いって話
で、ね、逆に
逆に、
まあ、まあ分からんでもない、
俺らも呼んでくれてもいいよ、
あ行きます
もし喜んでいくよ、
友達
喜んで行っちゃうよ、
友達はめっちゃ可愛いんですよ、そ
あ
っ写真見せて
お、
めっちゃ可愛いです
ね、行く行く、おごっちゃ
う、おごっちゃうよ金に戻りますか、
おごっちゃういらっしゃいよ、
じゃあまあちょっと次回その続編をね、
続編を、
はい、お話ししていくということで、うん、ただ本当に上海でその日本語が話せる中国人から声がかかったら絶対に行かないでください
要注意です、
本当に行かないで、もう悪いことじゃないから絶対にもう行かないでっていうのを行くな、
ダチョウ倶楽部ね、
ダチョウ倶楽部じゃない、
ダチョウ倶楽部ね、
シャレにならない、本当シャレにならないから、本当にシャレにならないので、あの肉体的なダメージを負う可能性もあるので本当にやめてください、はい、あの怖いもの見たさはあるけども、その怖いもの見たさの範囲をこれ超える場合もあるので絶対やめてください、本当にお願いしますよ、聞いてる人、これ僕だけじゃないって話なんでね、これ K さんもこういう目に遭ってるわけ
です、見事に
でしょ、
もう事前に聞いてたにもかかわらずですからね、
もうありえないよね本当にありえない、まあでもしょうがないね、まあいいこともあったわけだからね、う
ん、はい、やることやってるし、
ね、やることやりました、うん、3万4万
ね、オッケー、わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あ、スタジオスモーキーの加工音源、あ、ボリュームアップで販売ですから、皆さん買ってください。あの、2013年12月、これ第1回から、2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと志波七助のライブので全部で3000円です、もうあの他の前のカテルの人には201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、あのペイペイ使えますし LINE も使えますですから、とても簡単です、スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください、よろしくお願いします、ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working